ゆる言語学ラジオ大忘年会やります。
イエーイ、わーイエーイ、パフパフ
そうそうそう、口で入れるやつじゃないですよ、あれみんな編集で入れるやつだから。
そうなんですか。 YouTuber はみんな口で
入れる。 YouTuber 大体やりますけど、
わーそれパフパフって
あと子供の声でイエーイって
ありますね。ありますね、ありますね。
それ違うんですよ、編集段階で入れるやつだから。
そうなんですか、間違えました、すみません。
あれみんな上手すぎるでしょ、口でやってるんだとしたら
だいぶ統一されてるなと思ったんですけど、
はい、生態模写がね、めっちゃお得意な人しか YouTuber になれないわけではない、はいはい、
すいません素人で、本当に失礼しました。
やるんですよ、ゆる言語学ラジオ大忘年会を。
はいはい、昨年はね、大忘年会ライブと題しましてね、なんとなく
ね、ライブ配信
慣れ初めみたいな話をしましたよね。
しましたね、はい、まあ忘年会ライブだったかな、昨年は、
はい、
大忘年会ライブって言っちゃってましたけど、さっきの僕のタイトルコールに引っ張られてお
おむね合ってるやん
今回はリアルイベントをやろうと思います。
はいはい、だからなんだ、あの YouTube でライブ配信やりますじゃないわけですね。
じゃないんですよ、
はいはい、
もう我々ライブ配信は一回やっちゃったんで、
うん、
それでは満足できない体に。
ライブ配信はクリシェ
そういうこと、一回やったから一回やったから
もう先細るってどんな企画力があっても無理だって。それは
で今年リアルイベントやるから、もうリアルイベントを使う
同じことやらないって。
来年はもうどうにかする、ブラジルとかで開催するしかない
ブラジルでやっぱメタバースとかで、
ね、あ、そうそうそうそう、あ、それいいわ、うん、来年は耐えられましたね、とりあえず
OKOKOK
メタバースでやればいい。
にその次きついね、宇宙とか。
じゃあ同じこと言おうとするのやめて俺も今宇宙って言おうとしたから
まあまあちょっとその先の話はいいのよ。
そうですね、置いといて、
ね、はい、
大忘年会イベントをね、
はい、
ちょっとやっちゃおうと思いましてですね、
はい、
ちょっとね、いろいろ決まってない状態ではあるんですが、
うんうん、
とりあえずチケットは買えるようになったので、
うん、
あと会場は抑えたので、
はい、
もう告知しちゃおうと思ってます。
内容が決まってないイベントのに金払うことありますか普段
いや、何言ってんですか、ないですよだってその内容分かって買うじゃないですか、イベントチケット
ね。これだったらこの額で行こう。
そうそうそうそう、そんなだって通販のカタログでこれ何かあんま分かんないですけど5000円ですって言って買う人絶対この世にいないですからね。ないですよね、うん、そんなことはしないです。
はいはい、そうですよね。じゃあ早速、うん、どんなイベントなんですけど。
いや、あんまり決まってないですけど
告知なめんなよ告知をなめるなよ。
なんとなく決まってんの。
なんとなく決まって
る。決まってることもあるから、
はいはいはい、
決まってることもあるから、まあ、これは決まってますと、
はい、
でこれは8割方多分こうなります、
うん、
これは五分五分ですみたいな、
はいはいはい、
強度をこう明示しながら告知していこうと思います。
正しくね、モダリティをしっかりとしてね、
あ、そうそうそうそう、
水量がどれぐらいどの程度なのかとかってはっきり言いましょう。
そう、あ、まあ、はっきり言ってないところに関しては私のムードを皆さんに感じ取っていただいて、
家庭法で喋ってます、
ね、そうそうそうこいつ今喋ってるの家庭法だから信じない方がいいな、その辺忖度していただいて、
はいはい、
汲み取ってもらえればと思います。
皆様のリテラシーが問われる告知会になります
とりあえず会場の情報、
はい、
これはもう100ですね、
はいはい、
100決まってます、
うん、
なんでこれは自信を持ってお伝えできるんですけど、
はい、
会場ね、結構でっかいの取っちゃいました。
あ、マジですか。なんか今まで最大キャパってね、あのロフト
ロフトさんとかね、まあ、あそこは80人
とかですね、
なんか100人ぐらいですかね、
はいはい、
今回ですね、
はい、
700人です。
間違ってる間違ってるって
7倍にしちゃいました
あの俺ね結構いろんな企業の決算とか見てるけどそんな伸び方してる企業ないから、
うん、前年比 700% の企業ないっすか
多分帳簿をごまかしてる。それはもう粉飾ふだたかった方がいいよ。それは
そっか、
うん、700キャパ
700キャパ
大丈夫か
ロフト100人ぐらいのキャパの会場がさ、
うん、
埋まったじゃん、
うん、
何回か、
うん、
僕それを見て、お、100人埋まるんだと思って、
うん、
じゃあもうちょっと大きくても埋まるなってって思ったんですよね、
うんうん、
700いっちゃいました、
ね、飛ばしてるって200から600体ぐらいよ飛ばしてるってい
や、いけるかなと思ってい
けねえよ、いけんのか
ちょっとだからね、勢い余って取っちゃった感はあるんですけど、もう取っちゃったんで、
まあまあ、
引き返せないんで、
ね、お客さんが少なかったらそれはそれでね、
あ、そうそうそう、
なんか感染症対策というか、なんか、ね、
そうそうそうそう、
そんな場合もいいじゃないですか、密じゃなくても、ね、
そう、だから700人の会場を100人で独占できるっていう、ね、
おお、それはそれでいいですね、
すごい贅沢な気持ちが味わえるいい機会かもしれません。
はいはいはい、
ちなみに時間、
はいはい、
8時間
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 取りました。8時間しすぎだって忘年会何時会までやんの。
だから最初に言ったじゃないですか、
はい、
大忘年会なのよ、
うんうん、
ただの忘年会じゃないの、
うん、
大忘年会だから
8時間の忘年会出たことねえって俺どんな企業なの。
そういう文化ないですか。
ないですないですよ
大忘年会って銘打った時は8時間やんなきゃいけないってルールなかったでしょ。
やらないです、やらないです、そんなにまず日時はいつですか。
日時はですね、
はい、未定ですか
そこは決まってないと告知にならんのよ。そこ決まってないと
未定なのに人にチケットを買えというみたいなスタイルじゃなく
12月丸ごと開けといてくださいどこに来ても対応できるようにしといてください そんな無茶な売り方はしませんので、はいはい、日時は決まってまして、はい、12月28、
うん、はい、
水曜日ですね。
水曜日ですか、はいはい、
の13時、
はいはい、昼から
からですね、
昼から忘年会だから、まあ、みんなさどうなんですか、28に仕事納めされてる方とかだったら
ね
もう昼から来てくださいよと。そうそうそう
そう、まあ言うてね、
うん、
年末は仕事休みっていう方多いでしょうから、
うん、
もう13時には酔っ払っちゃっていいじゃないですか多分。
まあね、それを言うとね、あの、うん、社会のインフラを回してくださってる方はね、28日だって働いてるわけで、そういうのに対する配慮が足りないんじゃないかと僕は非常に不安になりますけれども、エッセンシャルワーカーの方への敬意みたいなのが足りないんじゃないでしょうか。
大変浅はかな発言でした。言うて年末はみんな休みとか言っちゃって本当に間違ってました。申し訳ございません。
ちなみに堀本さんは去年何日まで働いたんですか？
31日まで。31日まで。
さっきの発言と全然整合性が取れてないんだけど、まあ、そうすると。
31日まで僕はまあ働いてましたけど、
はいはい、
あの僕エッセンシャルワーカーっすだから。
違う、
エッセンシャルワーカーっす。
いや違う雑文化ですから今堀本さんの原稿が止まった時に、
うん、
あの電車が乗れなくなったり、
うん、
水道から水出なくなったりしないので。
いやだってさ、インテリ悪口が供給されてないとさ、
供給、
うん、あの車掌さんとかがさ、
うんうん、
イラッとした時にさ、
はい、変な、
あーこういう時気の利いた悪口が思いつかない、ダメだストレスで死ぬって言ってストライキとか起こし始めちゃう。
起こさないだろ。
もう今日は電車乗らないとか言い出しちゃうわけですよ、
うん、
でそうすると電車が動かなくなるわけですよ。だから社会が麻痺するわけですよ、
うんうんうん、
したがって僕はエッセンシャルワーカー
違います違います。最後まで聞いたけど違います。
そういう車掌さんがいらっしゃったらコメント欄にぜひコメント残しておいてください。僕がエッセンシャルワーカーだと言い張る材料にさせていただきます、
はい、
なので日程としてはもう一回言いますと、12月28日水曜日の13時から18時、
はい、ん8時間じゃなくないそれ、
あの会場を取ってる時間が8時間。
あ、なるほどなるほど。
なので、
はいはいはい、会場を取ってる時間は8時間だけど、会場は、13時から会場ということですか。
そういうことです。
で、会場時間は、5時間ということですか。
どう意気込みが難しすぎて、
ね、会場の会場時間それは施錠した後に会場する必要もありますもんね多分ね。
そうですね、だから
会場、ま、入りの人が会場を会場して
そうです、
そっから、まあ、会場に会場入りしたんだけれども、その後の会場時間は13時からで5時間、
ね、そうですね、施錠されている会場を会場して、はい、会場されるのが13時ということになりますね。
はいはい、なるほど、 OK。
だから会場は8時間取ったわけですけど、我々が行ってから会場するのはおそらく12時とか11時とかで、
なるほど、
その後会場になるのが13時なので、はいはい、皆さんが入れるのは13時ということになりますね。
了解です、了解です、完璧です、完璧です、はい、
確実に伝わってないですね今んとこもうテロップ出さないですからねあ、ごめんなさい、さっき18時までって言ったんですけど、うん、19時まででした、
う
ん、
あ19時まで、
13時から19時まで、
6時間
6時間です
ね、はいはい、了解です。
だからあれか、会場を取ったのが8時間だから、
うん、
我々は前と後ろの1時間ずつを準備と撤収に使う、
うん、あ、はいはいはい、
そういう感じですね、
はいはい、了解です。
肝心の中身、
はい、
イベントの中身なんですが、トークセッション、
うん、
我々のトークセッションがあります。
トークセッションってかいつものことだよね、要はだからトークセッションってお前トークセッションって
そうですね、カッコつけて言っちゃいましたけど、うん、トークセッション、
うん、雑談でしょ、
うん、あのっていうかこれですね、ゆる言語ラジオですね、
はいはい、まあ、だから公開収録ではないけど、まあ、そういうようなことですよね。
あ、まあそうですね、
別にでもそのと、あのその場で喋ったやつは別に YouTube 上に出したりしないわけです
よね。そういうことです、
はいはい、
オリジナルのこのイベントでだけ聞ける話、うん、っていう感じですかね、
はいはい、
だか我々も YouTube に出さないぞっていう気楽さがありますんで、
うんうん、
もう何でもござれよ、
はいはい、
裏話、
うん、
堂々とは言い難い裏話とか、
イキリとか、
イキリとか、
ね、
下ネタとかね、
はい、前科の告白とかね、うん、懺悔とか、そう
です
ね、
前科実は何パンあるでしょうクイズって言ってますからね8以下だと思う人、
そうですよね、
会場のみんな、はい、半分ぐらいかなっていうくだりとかやれますね。
何だと思ってんだっていう、ね、人のことを、
まあ、とかもできますし、
うん、
まあ、普段はちょっと恥ずかしくて言えないようなこと、
うんうん、
まあ、ちょっと今やろうぜって言ってて、とりあえず決まっているので言うと、まあ、相方論、
はいはい、
というか
相方論、
まあ水野さん、僕しか知らない水野さんのとある側面とかね、
ほうほうほう、はいはいはい、
水野さんって実は収録の合間にうんしがちとか、
え え、なんだ
水野さんは意外とほにゃららが好きと か, なんかそういう話がね結構いろいろもう1年半以上やってますんでこれ、
はいはい、
2年っていうかもう忘年会の段階で2年やってますから丸2年で
蓄
積された結構なデータがあるん
でデータ、
はい、
データ
だって情報源ですよね水野さんから情報が出てきてるんで僕はそれを拾い集めてるだけ
なんでアウトプットしてますもんね。
そういうこと情報源なんでね、
はいはい、
出力
出力出力としての相方
そうそうそう、そこから得られた生データを僕はちゃんと整形して整形済みデータを持っていくんでこの忘年会
なるほど、はいはいはい、
それをちょっと公開しようかなと思ってたりします。
はいはいはい、まあ、僕はね、うん、少し前に、堀本さんに少しだけ話しましたけど、うん、やっぱ堀本健の正しい鑑賞方法とかねやっぱありますか。
いやないのよ、
みんな間違えてるんじゃないかと本当にいつも心痛めてました本当に。
僕最近14歳からのアート思考の本を読んだんですけど、はいはいはい、うん、それの中にはっきり書かれてたのはなんかアートってこれが正しい鑑賞法ですよみたいな感じで美術館に書いてあるんですけど、うん、あれ気にしなくていいからと、
うんうん、
あれを気にしてるからみんなアート嫌いになっちゃうんであって、
はい、
もう自由な気持ちで鑑賞していいんだって、うんって書いてあったんですよ、
うんうんうん、
アート作品ですら鑑賞方法ってないらしいんですよ正しい鑑賞方法、うん、
はいはい、
言わんや人間親じゃないんですか
まあでもだって作家でしょ、
はい、
非日常クリエイターでしょ
やだな
クリエイターかごめん
やだなその昔の肩書き引っ張り出してくんのそれ言われんの嫌なんだけどまあはいはい、
まあね、だから、うん、創作物を作ってるわけだから
そうですね、
まあ、鑑賞人間というよりはどちらかというと作家でしょ僕人間ちゃう作家やでしょ。
あ、出た左利きのエレンに出てくる柳さんの名台詞ですね、うんうん、僕の大好きなやつ。
そうそうそう、
あ、そうか、人間として自由に鑑賞してほしいみたいなこと僕よく考えて思ってなかったですわ。
そうですよね、
はい、
そう鑑賞してほしいでしょ。
正しい鑑賞方法で鑑賞された方が嬉しいタイプでした、よく考えたら。
そうですよね、
間違えました。
で僕は唯一無二の正しい絶対解を持っていますのでまあこれをね皆さんの前でお話できたらなと思ってますね。
なんておこがましいやつなんだ人間一人捕まえてきてお前の唯一正しい絶対の鑑賞方法を俺は知っているなんておこがましいんだ
まあそんな話をね、はい、しようかなと思ってますね。
なるほどなるほど、
はい、まあ、あと普通にシンプルに、
はい、
1年の振り返りとかしたいですけどね。
したいっすね。
結構激動の1年でしたよこの1年。
いろんなことありましたね。
3月にね、うん、ポッドキャストアワードもありましたし。
ありましたね。
あとなんかインプット奴隷合宿行ったりとか、うん、いろいろありましたよね。
ありましたね。ポッドキャストウィークエンドに軽い気持ちで出展したらめちゃくちゃ列できちゃって、
うん、
暑い中みんなを待たせてしまったっていう、はい、残機の念に襲われる事件が
残
機に耐えない事件がありました
けど、不祥事ありましたね、はい、
とかね、
本当だったら多分ね黒スーツで謝罪っていうサムネイルで撮らなきゃいけなかったのかもしれない本当にというぐらいのやつもありましたし、まあ、この激動の1年振り返りたいですけどね。
振り返りたいですね、うん、あとポッドキャストアワードの授賞式終わりライブの画面がずっとめちゃくちゃ傾いてるっていう事件とかもありましたしね。
ありましたね。ずっと車に構えてましたねあれね。
あれ車に構えてるってそういうことかっこ物理よ。
そうですよ。
あ、なるほど、物理車に構えてた事件もありましたね、
はい、うん、
と、まあ、我々のトークセッション、
はい、
っていうかいつものラジオがあるんですけど、
うん
うん、
どれぐらいやりますこれね。
6時間やりましょうか。
6時間喉いくって
だって6時間みんないるから、
うんうんうん、
お客さんが6時間いる限りは6時間喋るのがプロってもんじゃないんですか。
演者俺らだけか厳しい。編集チーフの大輝くんとかに3時間ぐらい喋らせようぜちょっと。
あ、大輝くんワンマンショー3時間やりましょう。
そう、大輝くんに3時間で、
大輝くんワンマンショーまず3時間やって、1時間休憩して俺ら2時間喋って終わり、
ね、3時間かけて温めてもらいましょう大輝くんに。
大輝くんが死んじゃうよ過労で。一人喋り3時間はマジで倒れる。キングコング西野さんもやらんよそれ。確かに。
まあまあまあ、なんか2時間ぐらいなんですか。
そうですね、我々やるのは2時間、最後の2時間かなという感じに思ってます。
今回はね尺厳しいですからね。
そうですね、
そんな延期なんてできないですか。
あ、そうそうそうそう、水野さんがおしっこ我慢しながら、ね、延々終われないライブみたいな事件ありましたけど
あ、それも、あ、それ去年か。でもそれ去年
の、それ去年かな多分、
はい、そうですね、
とかありましたけど、それは今回はできないですね、はいはい、会場のケツがあるんで。
そうですね、
会場締めまでに終わらせなきゃいけないということで、ちゃんとかっきり2時間、
ちょっとおしっこの後にケツとか締めとかで今度何を漏らすんだろうという気持ちになりますけど、
ね、あ、最悪だな。会場のケツがあるんで締めなきゃいけない、最悪。うわー、やっちゃった。
でね、 僕こう思われたゆる言語学ラジオかもしれない
あのこれは YouTube に出るんで、これはあのアカウントがね、ちょっと評価下がっちゃうんで、下ネタあんまり喋ってると
ね、活躍金がね、
広告出なくなったりするんで、活躍金の話すんのやめてもらっていいですか。
すいません、はい、失礼しました、はい、
のであのこういう話はね、はい、堂々と大忘年会イベントの時にやりましょう、うん、活躍金が緩いかどうかの話、水野さんの活躍金の緩さについてはね、はい、堂々と今年の12月28日にやりましょう
わかりました、はい
水野の活躍金を君は目にすることになる
見せはしない別に目にはしない、
これもうキャッチコピー決まりました、水野の活躍金を目にすることになる12月28日
ステージに立って、
カミングス
ボンってクレヨンしんちゃんみたいなことすんの、
そうそうそうそう、 あったじゃないですか、エンタの神様で、うん、カンニング竹山さんが、
あった、ね、
よしじゃあ今からうんこしますって言ってこう、うん、パンツ脱いで、はいはい、わーってなるくだりあったじゃないですか、はいはい、あれが多分ありますね
あれ平成よ令和じゃきついよあれは、
今のコンプラきついか、
厳しいと思いますよ、はい、
じゃあ活躍金を目にしないことになるかもしれません、はい、ゴブゴブです、
違う
我々が喋るのはね、うん、2時間だけということで、
はい、
他何すんねんという話なんですけど、うん、他にはですね、監修者の先生をお招きして監修者座談会もあります、
はいはいはい、あのね多分、年末までには、うん、ゆる言語学ラジオ特にこうしっかり見てくださってる3人の監修者の先生の動画、はい、多分出ていると思うので、
多分出てますね、
多分出てるよね、
多分出てます、
ね、スケジュール的には多分いけるよね、
ギリ出てるはず、
ギリ出てますよね、
ギリ出てるはずです
ね、はい、怖いね、今だって8月末ですけど12月までそんな決まってることあんのカツカツに
取りだめがさ、うん、なんか知らんけどどんどん増えてくのよ、
うん、不思議ね、編集スタッフが間に合ってないよね、
間に合ってない
です
、
まあまあでもそういう年末に多分出ているので、ざっくり、はい、だから福田先生ね、
そうですね、あなんで一応言っとくと、この動画が出てる段階では監修者の先生福田先生しか知らんな、
うんうん、
もしかして今井先生かしらって皆さんが多分思ってると思うんですね、
ああそっか、はいはい、
今井先生は監修者の先生という扱い
ではないですね、別に事前に動画見てもらったりしてることもないので、
ゲストで出ていただいてる
立ってるだけですね、
という感じですね、はい、
まあその福田先生とあともう2人ね、うん、先生がいて3人の先生で、はい、まあ、あの喋ってもらおうかなと、
なるほど、
思ってまして、
その2人の先生の動画は年内に上がるはずであると、うん、はい、いうことですね、
まだ撮ってもないですからね、なんだってね、
そっか、お一人は撮ったじゃないですか、
お一人は撮りましたね、
でもう一方のやつは撮ってもないですね、はい、
10月とかに撮ると思うので、
なるほどなるほど、うん、そちらもお楽しみにということでだから今告知動画撮ってから思いましたけど、これを見ている人の視点としては、うん、監修者の先生ゆる言語グラジオに出てくださった3人の座談会ですよって言ってんのに、うん、出てくださった福田先生とあとこれから出るであろう知らん人2人
確かに訴求になるのかなこれ大丈夫なのかな
信じてください、うん、あの大変素敵な、うん、面白い魅力的な先生ですね、
うんうん、優しいし本当に、
ね、あのいいキャラでしたよね、
いいキャラですね、
この間出てくださった
島村先生、
ね、島村先生、はいはい、すごくいいキャラで、
いいキャラですね、ダンディーですしね
だって収録しますって言ってんのになんかグラサンできましたねめっちゃかっこいいグラサンかけて、当たり前みたいにこんにちはっつって、
うん、でよくよく話を聞いてみるとどんどん難解な単語がどんどん出てくる、ね、それはプリミティブではない、あ日本語ではこれなんて言うんでしたっ
たっけ、ね、それはねあのスペシファイヤーが専門用語が次々出てくる大変魅力的な先生
で、はいはい、でも一人のね黒島先生もね、うん、もうこれを言うと黒島先生に怒られるかもしれないですけど、うん、もう完全に大喜利芸人気質というかねもう
ですよね、うん、めちゃくちゃ面白いですよね黒島先生、
ぼそっとちっちゃい声で面白いことずっと言うみたいな、
ね、うん、僕ちょうど昨日、うん、水野さんがあのつっかえ、
うんうん、
とか、
あ、はいはいはい、
あこれのとかっていうこのとかあとか、うん、どもりとか、うん、こういうのの研究を知りたいんですけど、なんかどんな研究ありましたっけみたいなことを、うん、監修者の先生が集まってるチャットで聞いてたじゃないですか、
うん、
したら黒島先生いち早く、そのような文献に関しましては私はその過分にして知らないところではあるんですけれどもこういうのがあったはずです情報をくれるときにボケを放り込んできてこの人いちいちボケるな
あのサポーターコミュニティでもね、うん、なんかいろいろ企画をやったりだとか、うん、我々の公開打ち合わせとかに先生わざわざ聞きに来てくださるんですけど、うんうん、もう毎回毎回コメント欄でボソッとボケてますもんね、うん、
ボケてきますね黒島先生、うん、
なんで楽しみですよね、黒島先生がそういう座談会みたいなところに行くのも、うん、もうちょっと島村先生いじってんじゃないかっていうね、あの3人でトークしてる時とかもね、
確かに見えますねそれ。
そう
ボケ倒してくれてたら嬉しいですね。
サポーターコミュニティではその先生3人でこうなんかお酒飲みながら喋るみたいなことされてたんですけど、うんうん、あの島村先生が、
うん、
今日僕あの結構あのよく寝落ちされる方なんですけど、
はいはい、
島村先生今日は寝ないですよって言って1時間後には寝てたらしいです。で黒島先生もお島村先生寝るかとか言って
実況しながらね、
そうそうそうそう
寝るか寝るかっつってい
や気持ちよさそうに寝てますねとかって言ってて悪いなって
あのさ学者のイメージどんどん崩壊してくる僕の中で学者の先生ってもっと真面目でキリッとしててさ、なんかこうとつとつと喋るというか真面目なこと喋ってるのかなと思ったら、うん、もう黒島先生はボケ倒すし、うん、島村先生は途中で寝るし、
福田先生もボケる派だしね、
確かにね、うん、福田先生もめっちゃボケてましたよね、
はい、
ゲストでいらっしゃった時もすごい次々と知的なジャイアンみたいな、
うん、
ビーヨン的全能感みたいな、
う
ん、次々謎のワード繰り出してましたもん
ね、はい、なのでまあボケ多いじゃないですか多分、
うん、
でなんなら島村先生もね、うん、どちらかというとボケてると思うのよその
関西人だしね、
そうなのでちゃんとツッコミを用意しました。
お素晴らしい、
はい、あの我々ゆる言語学ラジオ大好き芸人っていうね、
はいはい、
以前イベントに出してもらったんですけど、
ロフトでイベントありましたね、
はい、その時のリップグリップさんっていうね我々の番組熱心に聞いてくださっている、はいはい、
高学歴芸人さんですね、
はい、兄弟卒の芸人さんに司会をやってもらおうと、
素晴らしい
イベントで、
いいですね、
はい、で企画もですね、うん、ゆる言語学ラジオ企画会議2023と題しまして、
はいはい、
まあ言うたらこう来年こういうのやったらどうかと、
うん、
先生側からとかあのゆる言語学ラジオこういうテーマ扱わなさすぎでは、
はいはい、
みたいなそういうダメ出しですかねとかこのやつをもっとやれよみたいな、
なるほどなるほど、
ターみたいなやついっぱいやれよみたいな、
なるほどなるほど、
そういうようなこととかをまあガヤガヤと芸人さんを交えながらお話ししていただくと、うん、そういうトークイベントになってます。
なんていうんですかね、その学者の先生方とにぎやかす芸人さんっていう分業完璧っぽいですよね、
はい、そうなんですよ、企画書を書いた時、
うん、
自分は天才なのかもしれないとそう確信しましたね。
あ結果ブッキングした水野さんが偉いと、
あそうです、完全に僕が全て企画クリエイティブディレクションその他もろもろやっておりますので、褒めるとしたら僕です。
水野さんは天才で、あるという
あの黒島先生の AP5 年、ね、ただの独創性のかけらもないボケ、
黒島先生のあれ面白すぎて俺もやりたくなっちゃった。もうね僕プライドも何もないんで、あこの人のボケいいなと思ってすぐ真似しちゃうんですよ。
まあそんな黒島先生含む3人の先生が登場する、まあ、回も年末までに出ますし、そしてまあ忘年会イベントで先生たちが3人でお話しされるので、ぜひこれもお楽しみしていただければと思います。
わかりました。ちなみにこのリップグリップさんは、
はい、
ネタとかやってくれたりするんですかね。
あそうこれはちょっと今交渉中でして、うんうん、なんかどうですかみたいなネタとか、はいはい、もしあれだったらやってもらえませんかねって、うんうん、ちょっとやり取りしてるんですけど、
うん、
未定。
なるほど、
はい、
これはだから本当に五分五分ぐらいの
感じですかね。マジの未定です、はい、
あるかもしれないしないかもしれないと、はい、だからあれですね、イベント来る楽しみが増えますね。
そうですよ、
どっちかな、あるのかなないのかなってワクワクしながら来れる。
シュレディンガーの猫ですよ。
そうですね、
会場開けてみて初めて買ってイベントが、
そうですね、うん、だしなんかそういう研究結果ありましたよね、その人間はこれどうなるのかなみたいなワクワクしてる段階が一番楽しいのであって、
はいはい、
で実際来てしまうとそんなに楽しくない、だから旅行は準備してるときは一番楽しいっていう、
うん、
昔からのクリシェありますけど、
はい、
あれなんか統計的にも結構正しいって確かめられた、
うんうん、
みたいな話ありましたよね。
あのねイベントのあるなしはね確定してていいのよ。そこで何話すかが楽しみで来てんだから、そこの部分で不確定性楽しんでないから。
水野さんやっぱ頭良いですね。今僕完璧になんかすごい正しそうなこと言ってる感じだと思って俺感動したんですよ。今全然そういう話じゃないんだけど、うん、一見正しそうに見えるぞ、これ押し通せるぞと思ったらすっごい適切に指摘されて、いやーごまかせなかった賢いってなりました。おっしゃる通りですね、皆さんこれが奇弁です。
はい、
今回の会場、
うん、
ステージだけじゃないんですよ、
うん、まずステージがだからちゃんとあるんですね、そのトークイベントするような、
そうですね、
はいはい、
ステージと座席があると。
そうか、だから700人の人が席に座って6時間ずっと前を見てステージのこう発表を聞いてるみたいな感じではないんですね、
うん、だってそれしたらほら座りっぱなしで疲れちゃうじゃん、
はい、
エコノミー症候群みたいになっちゃうでしょ。
はい、6時間で。
6時間で。うん、6時間でならないか、あれ。
うん、短く見積もったけど。はい。
まあ、ほら、楽しい時間は短く感じるわけだからさ、うん、ほら、体感時間がこうギュッとなってるわけだから。
何効果だったっけ、はい。
なんて言うんだっけ、これ。
あるあるある。
名前あるよね。名前あるよね。忘れちゃったな。
まあ、
忘れちゃったんですけど、はい、だから体感時間がギュッとなるから、エコノミー症候群もギュッと発生するわけじゃないじゃないですか。
なんでだよ。おかしいだろ。
あと言ってたもったけど、エコノミークラス症候群だね、多分。あ、そう、エコノミー症候群
って突っ込めなかった。そうですね、ただの経済的、経済的なやつ、
経済的な症候群になっちゃうんで、はい、っていう話はもう何でもいいので置いといて、はい、
会場の話をしましょうよ。
ずっと座りっぱなしだと疲れちゃうと思いますんで、はい、あのね、なんていうの、イメージとしてはオクトーバーフェスタみたいなの近いのかな。
はいはい、皆さん行ったことありますかね。あのビールの、うん、ドイツのね、晴天のイベントが、まあ、日本でもたまにやってますけど、うん、まあ、ビールのブースいっぱいこうバーっとあって、
そうですね、
会場内を好きなようにこう歩き回りながら、まあ、お酒も飲むぞみたいな。
で、音楽とか演奏してるステージもありますよ、ありますね、はいはい、みたいな感じなんですけど、まあ、あんな感じにしたいなと思ってまして、うんうん、ステージがあって座席はあるんだけど、そこで座って見ててもいいし、いろんなブースが出展されてるんで、
はいはい、
それを見たり人と交流したりしてても良いという
、はいはい、
本当に自由な大忘年会イベントにしたいと思います。
ほう、ブースあるんですね。
ブースもあります。
楽しそう。
まあ、だからあれかもね、ニコニコ超会みたいなやつにも近いのかもしれないですね。
そうかそうか、多分そうだな。ちょっと行ったことないから分かんないけど、多分そういう感じだよね、う
ん、なんで、あのイベント名ゆる言語学超会議にしましょうか。
ダメですよ、忘年会だって年末やるんだから。
超会議の方がいいかなって今思っちゃった。
うーん、ニコニコ超会議ほどのね規模でもない。
分かりました分かりました。折衷案で、ね、はい、ニコニコ超会議っていう名前にしましょう。
折衷出てない。純粋なニコニコ超会議、それは。
そしたらさ、うん、なんかチケット買っちゃう人めっちゃいてさ、めっちゃ儲かるんじゃない、うん、めっちゃ人いっぱい行くんじゃない。
警報法違反。シンプルに。びっくりした。
訴えられちゃうか、これ。うん、訴訟リスク勘案してやめます。
でも確かに、ニコニコテレビちゃんの画像とか使ったら、いっぱい人来そうだし、うん、
あ、そうそうそう。あのアイコン使ってさ、ニコニコ超会議って銘打ってやりましょうよ。あ、いいアイデア思いついた。そしたら700人なんてケチなこと言わず幕張メッセ借りてさ、
かチケットでめっちゃあげますか。
そうそうそう、ニコニコ超会議と同じぐらいの値段にして売っちゃいましょうか。これ天才のビジネスなんじゃない。皆さんパクったらいいですよ、これ。
もともとがパクリだから、ベースがパクリだから。
犯罪を教唆する意図は全くございませんので、はい、皆さんパクらないでください、はい、やめてください。じゃ、ブース具体的に何が出るのかと言いますと、
はい、
まず物販ね、
はいはい、
物を売ります。
うん、
この、まあ、今僕が着てる N=1T シャツとかもそうですけど、
はい、
ゆる言語学ラジオグッズすでにあるやつ、
うん、バレーブックさんで売ってるやつ、
あ、そうそうそう、通販で売ってるやつに加えて、
はいはい、あ、加えて
さらに新グッズも作ります。
へえ、
せっかくの祭りなんでね、それに合わせて新グッズ売り始めようかなと思います。
確かにね、あった方がいいしね。
でしょ、
ぶっちゃけ通販で買えるやんってなるもんね、
うん、なるなる、
はい、
だしみんな持ってるしってなる。
うん、そうだね。
だから、まあ、多分このイベントで先行で売り始めて、
はい、
ちょっと遅れて通販始まるみたいな形になると思います。
なるほど。どんな、例えばなんかサンプルとかありますか、その出来上がったそのオリジナルグッズの。
はい、もちろんないです。
え、
もちろんないです。
入稿とかはもう終わった感じ。
もちろんないです。
どんなようなもの売るんですか。
わかんないけど多分マグカップとかワッペンとか。
そのレベルで決まってないの。大丈夫なのか、それを告知して。
あ、一応サポーターコミュニティの皆さんと、うん、こんなん作ったらいいんじゃないかとか、はいはい、アイデアいっぱい出てて、うん、なんとなくこういうのやりたいねっていう方向は決まってきたところです。
なるほど、
方向は決まってきたところです、
ね、まあしょうがないですね。
で、ちなみに、ね、ガチャガチャも置きたいねって話してて。
へー、
あのガチャガチャ、小物がいっぱい入ったガチャガチャとかさ、
はいはいはいはい、
ゆる言語学ラジオの小物とか、まあ、ちょっとしたジョークグッズというか、
はい、
この日に備えて水野がサインしたホニャララとか、
うん、
なんかそういうのがもしかしたら入っているかもしれないな、
うんうんうん、
みたいな話もしています。
俺が聞いてないその話を。知らんその話。
もう今話してるだけだからないかもしれません。何もわからないです。
でもいいこと考えた、はい、そのガチャガチャ一個だけリアリティをすごく上げて、うん、社交性をっていっぱい話してもらえばめっちゃ儲かんじゃない。
なるほど。だからこれ出るまでみんな引いたらいいですよって言って、でも実際にはなんか400回引かないとその当たりはまだ入ってないみたいな状態にしておいて、
4個で 25%25%25%25%、
はいはい、
表示をしておきながら1個だけ 0.01% にしといて、ってすると多分いっぱいみんな回すじゃん、
はいはいはい、
めっちゃ儲かんじゃないこれ。
だからそれあれしましょう、クレジットカード決済できるようにして、で、あの未成年が親のクレジットカード勝手に持ち出してそれで決済できるようにしておきましょう。
暗証番号の入力いらない形にしてね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、なるほど。
社会問題になったやつそれ。何年も前に社会問題になったやつ。
ダメか。ダメでしょうね。
なんで全部犯罪を教唆する話になるの我々。やらないですよ。
やらないです。
社交心守らないですし、ニコニコ超会議も銘打ちません。
はい。シンプルに均等な確率で出るように ねしましょうよ。
楽しいガチャガチャを置いとくと思います。
はい。
これもね言ってるだけなんですけど、うん、あの我々のモアイ像みたいな胸像を作った人いたじゃん。
あ、いましたね、いましたね。
あの人にも声かけて、はいはい、売ってもらえたりとか、あとガチャガチャに入れさせてくんねえかな。
あ、確かに。なんかコミケかなんかで、
うん、あ、そう、なんか売ってたよ、ね、コミケじゃないけど、なんか同人イベントみたいなやつでビッグサイトで
500円ぐらいで売ってましたよね。
そう、ビッグサイトで売りますって言って量産する写真ツイッターに売ってました、あの出してましたよね。
怖かったな、写真な。
なんであの人も声かけたら来てくれんじゃないかなとか、はいはい、ガチャガチャに入れさせてくんねえかなとか思います。
はいはい、あ、いいですね。
なんか缶バッジとか出るかなと思ってガチャガチャしたら、あ、堀本の競争出ちゃって外れた。なるかもしれないですね。
そうですね、会場の近くにいっぱい捨ててあると思う。
怖いな、道端に堀本水野、堀本水野モアイが陳列されてる可能性あります。
ちょっと来場する方ポイ捨てとか、ね、ちょっとやめてい
ただきたい。絶対やめてください。
はい。
他にはね、
はい、
ポスターセッションやろうかなと。
ポスターセッションってあれでしょ、あの学会とか。
そうそうそう、
研究者とかがやるやつでしょ。
そう、あの壁にこうポスター貼り出して、うん、その前でこうやって立ってて、
うん、
あの興味ある他の聞きに来てる研究者が、あ、これどういうことなんですか、どんなことしたんですか、うん、って聞いて、そのそばに立ってる人が、あ、これはですね、こういう技術を使ってこうですねってやるやつ、
うん、
学会とかで見るやつ
やんの、
あれやろうと思ってます。
ほう、誰がやるのそれ。
ゆる言語学ラジオサポーターの皆さん、
はいはいはい、
からこれ自主的に持ち上がった話でして、
はい、あ、やれと言ったわけではないと。
ではないです、ね、あのサポーターコミュニティの中でさ、みんなが結構自主的にゆるなんとか学ラジオやりたいんで我々勝手にやりますっつって、うん、サポーターコミュニティの中だけで、
はいはい、
ディスコードの中だけでやってるじゃないですか、うんうん、あれとかが盛り上がってまして結構、うん、みんなでなんか自分で調べてきて発表するっていう文化が定着してるんですよ、
うんうん、
その結果、うん、俺にポスターセッションをやらせろというサポーターが次々出現しまして、
はいはいはい、
やってくださいってなりました。
確かに有志ですもんね。
そう、
で自分らでなんか多分あれこれ準備してとかをやってくれるわけですよね。
そう、そうです。
好きにやってくれ、
無償で。
好きにやってくれ、もうそれは。いいっすね、楽しそう。だからまあそれ聞きたい人はそこ聞きに行ければいい。
そういうこと
ですよね。でしかもなんか言語学に限らないんですよね、きっとジャンルは。
もちろんです。
もうそのサポーターの方がこういう話がしたいっていうものだから、ノンジャンルというか。
そういうこと。
何話されるかももちろん未定というか。
そういうことです。
はい。
あとオリジナルビールも出します。
オリジナルビール、
オリジナルビール、
オリジナルビールあんの。
ゆる言語学ラジオプレゼンツ、
はい、
クラフトビールオタクの水野が監修した、
はい、うん、
オリジナルゆる言語学ラジオ忘年会ビールが出ます。
はい、はい、聞いてない、聞いてない。うん、今聞いた。そうなんだ。
ゆる言語学ラジオのさ、サポーターコミュニティにさ、
はい、
後藤醸造さんっていうね、
はいはい、世田谷の、世田谷だっけ、共同の、ね、
共同ですね、
はいはい、
のクラフトビール の, あのブルワリーっていうんですか、うん、
はい、
がブルワリーの方いるじゃないですか、
はい、
相談したら
ブルワーさんですね、はい、
ブルワーさんがね、
うん、
相談したら心よくですね、オリジナルビール作りましょうと。
オリジナルビールを作りましょうと。え、マジ
っ
すか。
そう、最初は軽いノリで、うん、あのよかったらビールとか出しに来てくれませんかねって言ったらですね、うん、あのオリジナルビールとか作れますよって
提案をもらったんですか。でかでか。
なんだったらこれもう水野さん好きでしょ
う
と、
うん、
自分のビール作るなんて夢でしょこれ。
そうですね、僕それこそ多分今この8月時点で、
はい、
この1年間でもう多分400種ぐらいビール飲みましたよ。
ああ、すごい。
結構今年ハイペースに。
じゃあもうかなりクラフトビーラーとしての
原産を作ってる方だろそれは。
クラフトビールを楽しむ人、クラフトビーラーとしての原産を積んだわけですね。
まあまあまあ、普通の人よりちょっと詳しいかもってぐらいですけど。
そんな水野さんのこだわりも入った、
はい、
クラフトビールが売られます、
うん、
会場の中
で。マジでめっちゃ嬉しいんだけど。
限定ビールだ。
へえ。
でしかもね、瓶詰めして売るとかがなんか大変らしいんで、
はいはい、
多分これは会場でしか飲めないんじゃないかなと思います。
だからケグの中に詰めたもののみってことですね。
ケグ？
ケグ？
家具のことですか？
違う。ケグってさ、
タンスとかにビール詰めて持ってくるって話。
ケグってさ、
失礼しました。ね、何ですか？
説明してんのよ今。
はい、ケグって？
ほら、あの飲食店とかにさ、うん、こう銀色のさ、ドンって積んであるさ、うん、こうチューブを通してさ出てくるあのあれあるじゃない？
はいはいはい。
うん、あれです。
あ、なるほど。
正確にはケグ自体はこのこれか、あ、じゃあそれサーバーだから、ケグはあれか、あの猿みたいなやつ。
分かる分かる、あの飲食店の人がたまに配達ですって言って銀色のなんかこういうの受け取ってるよね、円盤みたいなやつ。
そうそうそうそうそう、あれか、あれあれ、
はいはい、
あれでしか売らないってことですよね。
そういうことです。
あ、マジか、会場限定だし、じゃあ打ち抜かないといけないですね。
打ち抜く？
あれ？え？
どういうことですか？
いや、あの、その、ケグの中身をすっからかんにすることはね。
あ、打ち抜くって言うんですか？
打ち抜く。
へぇ、
打ち抜く、かなり。打ち抜いてもらいたいですね。
おしゃれな言い方。
そうなんですよ。
ハートにしか使わないと思ってます。ケグにも使うんですね。
ケグにも使います。
ハートとケグに使う言葉ですね、打ち抜く。
だから皆さん来ていただいてね、いっぱい飲んでいただかないと。
そうですね、
単純に余っちゃうので。
そうですね、
はい、
ケグを打ち抜いてくだされば我々のハートも打ち抜くことができますよ。
気色悪
あと多分、
うん、
ゆるガクトハウスブースみたいなのも出てる気がします。
はいはい、我々のフランチャイズプロジェクト、はい、ゆるガクトハウス、はい
はい、が、今ちょうど動画を毎日更新中ですけど、
うん、
これの最終勝ち残った人、チャンネル作るぞ、ラジオ生まれたぞみたいな人とかも呼びたいんですが、
うんうん、
撮ってる段階ではまだゆるガクトハウス実施前なので何も分かりません。
そうですね、それは無理ですだしスケジュール的に来れるかも分からないので、まあ来れたらでもいいですよね。
そう、
実際ゆるガクトハウスの方も番組始めて、まあ、当然多分その12月の段階ではリスナーさん、
うん、
目の前にしたことなんてないでしょうから。
そうですね、
そういい経験というか楽しいでしょうね、きっと。で
だから皆さんとも交流してほしいですから、
うん、
そこのブースも多分出します。
なるほど。
あと、ね、こんないろいろな大量のブースがある中で、
うん、
みんなで交流もできますね。
交流、
つまりゆる言語学ラジオファン同士の交流。
うん、まあだってね、同じもの好きなんだとしたらね、
うん、
きっと気は合いますよね。
なんかよくあるじゃないですか、同じ仲間として、
うん、
同じフェスに来た人同士で仲良くなるみたいな。
あ、はいはいはい。
なら、うん、フジロックでさ、
うん、
出会って結婚しましたみたいな話あるじゃないですか、
は
い
は
い、
うん、
ああいうことがあるかもしれないですね。
結婚
だってゆる言語学ラジオを聞いてたのきっかけに、なんかジンバブエの人と結婚した人いたよね前
いたな、いたわいたわいましたね。
でね、ポッドキャストウィークエンドにその人たち来てくれたりしましたから。
なんかどうやらあれらしいですよ、マッチングアプリにゆる言語学ラジオっていうそのコミュニティあるらしいですよ、
うんうん、ああそうなんだ。
そうそうそう、
そこで出会ったのかな。
あ、いやではそういうことではなくて、
あではない、
単純にそういうの、そのジンバブエの方とは別で、
あ、はいはい、
そういうような、だから出会いの場にね、我々の番組使われてるみたいな
ことを、うん、な嫌な言い方しますね、出しに使いやがってみたいな。
いやいや全然全然それでね、日本がハッピーになるならいいことです
よ。素晴らしいですよね、はい。だし、あのポッドキャストウィークエンドの時もそうでしたけど、サポーターコミュニティの皆さんとかも結構仲良くなって帰ってて、
うんうん、
後でサポーターコミュニティのね、ディスコードの中で、
うん、
今日は本当皆さんありがとうございましたみたいな、いつもチャットで絡んでる皆さんに会えて光栄でしたみたいになったりしたんで、まあ、こういうブース回ってるうちにそういう楽しみも生まれるかな。
確かにね、だからそういう友達できるかもしれないですね。
そうですね、
一人でもし来ていただいたとしても、
ぜひ
そうやって帰れるみたいなのあるかもしれないですね。
そうやって仲良くなってほしいですね、幼霊同士。
うんうん。
あとブースに関して一個大事なブースを忘れてたんですけど、
うん、はい、
協賛ブースもありますね。
ほう、
多分
多分
多分決まってない、
ね、それは多分でいいのか
スポンサーの方にね、
はいはいはい、
このイベントやるに至って、
あのやっぱ当たって
当たって、
はい、
調子悪いな今日イベントやるに当たって、
はい、
会場費とか結構お金かかってますから協賛、
はいはい、
っていう形でお金出してくれる人とかいると嬉しいんです、うん、企業さんとかね、
はいはい、
でお金出してくれる代わりにこういうブース置きますよとか、
うん、
イベントの中でお名前読み上げますよっていう対応可能になるんで、
はいはい、
そういう協賛の方がいらっしゃるブースっていうのも置きたいと思っています、
は
い、
なるほど。もしかしてですけど、
はい、
サーフシャークさんが来るとかそういう展開もあるんですかあのゆるコンペダカークラジオのスポンサーでおなじみの
あのね、大泉洋、このサーフシャークさんが提供しているサービスは大泉洋を産地偽装するサービスですっていうめちゃくちゃな広告に対して心よく OK を出してくださることでおなじみのサーフシャークさんですね
見てみたいです、担当者からのね、あの挨拶してみたい。
もしかしたらサーフシャークさんの担当者も来るかもしれないんですが、あれゴリゴリの外資企業で日本に人あんまりいないんじゃないかな、
そうなんだ
という気がするので、サーフシャークさんは怪しいですが、
なるほど、はい。
まあ、他にもね、例えば我々にお金出してくれてる人でいうとバリューブックスさんであるとか、
はいはいはいはい、
スポティファイさんであるとか、
うん、
なんかその辺がもしかしたら出てるかもしれないし出てないかもしれない。
でもね、せっかくゆる言語学ラジオ聞いてる層に このサービス知ってほしいみたいな方とかがいらっしゃったらね、はい、ぜひあの協賛していただけると嬉しいですね。
そうなんですよ。ということで、この動画を見ている方の中で、
はい、
ブースを出すぞという法人の方、
うん、
まあ、あるいは個人の方でもいいですけど、
はい、
いらっしゃればですね、
うん、
ぜひ概要欄のメールアドレスに連絡いただければと思います。
嬉しいですね、はい、
ということで、いきなり商売っ気のある話を放り込んできましたね、
はい、
さっきまでふざけてたと思った今まで喋った情報も含めて、もうイベントページがすでに存在してまして、
うん、はい、
そこに情報はまとまっていますし、
ほうほう、
チケットももう買えます。
あ、そうなんですね。
イベントページは概要欄にリンクがあるので、そちらから飛んでみてください。
はい、はい、今飛んでみたんですけど、
うん、
このシュールな画像何ですか何なんですかこれ。
え、あれじゃん、 イベントのフライヤーですよ。
そう、芸人さんの単独ライブみたいな。
そうそうそう、
写真バキッと撮って、
そうそう写真撮って
みたいになってるけど大丈夫かこれ、 なんだこれ。
え、だってこういうのでしょ、単独ライブのポスターといえばこういう世界観バキ決めたやつでしょ。
うん、あと忘年会の要素一つもないけど大丈夫なのこれは。
いやだってね、単独ライブのポスターってこういうイメージですから、ちょっとやっぱそれに合わせてちゃんと撮りました、ね。う
ん、それしか言わん。
単独ライブでもねえし別に。
いやそうだよそうだよ、よくよく考えたら。
いやーこれすごいっすね、怖いっすね、なんかバキバキに尖ったネタやる人たちの単独ライブのポスターの感じです ね、
客笑い分かってねえからみたいな。やりたいことやろうぜみたいな感じのね。
これさ何かっていうとさ、この写真、
うん、
友達のイケてるフォトグラファー、
うん、
アートディレクターにもうお前の感性をバキバキに尖らせてくれって言って頼んだらこうなりました。うんうん。
このね撮影の時のね髪の調整がすごかったんだこれ、またもう。
画面見えてない方のために補足しとくと、はい、どんな画像ですか水野さん。
ですね、僕らがなんかあさっての方向向いていて、うん、であの髪の毛が、うん、ですね、横方向にあの地面と水平にこう伸びているっていう、う
ん、髪型がこんな髪型実現可能なのかっていうね、ペターンっていう真横に伸びる髪型ってい
うんですね。そうですね、物理の法則に挑戦している髪型、
重力に逆らって真横に伸びた髪型で、
そうですね、これはもうぜひ一度見ていただきたいですけど何なんだろうと。
でその状態で顔の上、頭の上になんか丸い黒い球体が浮いてますよね、
ガンツみたいなのがねここにあるっていう、そういう写真ですよね。
で我々は口をパッカーって開けて力ない顔をしているっていう、はい、何この画像。
すごかったねあれね。サムネイルも一緒にさ、その人撮ったんですけど、うん、サムネイルはババババババってすぐ撮ったのに、うん、その写真だけずっと OK が出ないのよ。
延々調整してましたね。
そう、いやちょっとそれ少し紙こしてみたいな。すごかった。
あれ何が起こるか、何が起きたかったかっていうとさ、サムネイルの画像は作家性が雇らない仕事なわけじゃないですか、
うん、
サムネイルに使いたいからもういろいろ使い勝手いい素材撮ってくださいっていう話なんで、うん、もうどうでもいいんですよ、
うん、
アートディレクターにとっては、はいじゃあ撮っちゃいましょうってパシャパシャパシャって撮って、うん、でもこのビジュアルはさ、自分の作家性が宿る仕事だから妥協できないんですよ、
うんうん、
その結果我々の髪3時間ぐらいいじり倒されてましたよね。
そうですね、
なんか整髪料6種類ぐらい使ってなかった、
あのスプレー多分ね、あの多分2年分ぐらい使ったよ。あそこだけで俺
シューッて延々やってたもんね、ヘアメイクさんが。
まあそんな写真がね、
そんな写真があるんで、はい、これぜひ皆さん見てください、
はい、
イベントページこれのためだけに見に来る価値ありますね。
確かに
気になるチケットのお値段なんですけど、
はい、
ワンドリンク付き3900円。
お、結構いきますね。
ですね。あ、ちなみにライブ配信もあって、
あ、そうですね、
配信チケットも別途用意してます。
現地、東京の現地に来れない方、
そういうことです、
ってことですね、
会場行けない人向けの配信もありまして、そっちは2700円ですね、
うん、うんうん、不安だよなこれ、700人買う、この価格でっていうね、うん、
でもさワンドリンク付きだぜ。
あ、なるほど、じゃああのうん、オリジナルビールとかももらえちゃう感じ。
ゆる言語学ラジオオリジナルビールは、うん、原価が高すぎるので対象外ですが、ワンドリンク付きです。
え、今まで出てきたドリンクの情報それしかなかったのに。え、
ドリンクはね、今のとこ決まってるのはゆる言語学ラジオプレゼンツオリジナルビールのみです。
楽しみ、はいはい、
でワンドリンク付きです、
うんうんうん、
チケットにワンドリンク付いてます。
うん、じゃあそのビールもらうよ。
ビールは対象外です。
そんなのありかよ。
ちょっと原価が高すぎてさ、
はいはい、
ショーロットのビールオリジナルで作るとなるとさ、さすがにちょっとここには足りんなーってなってしまうので、
ね、うん、なっちゃんオレンジとかそういうのがあった感じですか。
なっちゃんオレンジも多分ありますし、
はい、
あの他のね普通の一般的なアルコールハイボールとかね。
あ、なるほど、お酒がね、ワンドリンク、
そうそうそう、お酒はもちろん出ます、
はいはい、
のでまあそういうのに使えますよ。あとオリジナルビールもまあ課金すればいけるんじゃない、
うんうんうん、
差額をちょっと数百円頂戴しますけれども、
はい、
オリジナルビールもこのドリンクチケットでいけますってなったりすると思います、
はい、
会場名は、
はい、
ベルサール飯田橋ファースト。
あ、飯田橋ですか。
ですね、
じゃあ、はい、かなり都心部というかね。
そうですね、
アクセスも良い場所ですね。
アクセスいいですね。飯田橋駅から、まあ、徒歩3分だったり徒歩5分だったり線によって変わりますけど、
うん、
ぐらいなんでもう本当に気楽に来れる、
はいはい、
いい場所だと思います。
はい、
ちなみにすぐ近くにはベルサール飯田橋駅前があるんで気をつけてください。
あ、それ絶対いるよ。絶対いるわ、間違える人。注意喚起してもいると思う。
これさ本当やめてほしいよね。
難しいね。
なんかさ信じられないトラブルなかったっけ。
ね、
川崎大師だ、 なんか川崎大師がさ、川崎大師っていう駅で降りちゃうとめっちゃ遠くてなんか厄除けなんとか前みたいなとこで降りないとダメみたいなトラップあるよね、
はいはい、へえ。僕パッと浮かんだのは池袋の西部は東部にあって東部が西部にある、
あれややこしいな
とか思いましたけど、
あれ困るね、
うん。
そんな感じで、
はい、
長々と告知を取ってまいりました、
うん。
1時間取りました
長と告知が長
俺たちさ告知だっつってんのにさ、ずっとふざけるの悪い癖だよね。
薄めてんだよ告知を
なんだニコニコ超会議って名前にしよう儲かるぞじゃないのよガチャガチャの確率いじっちゃうわけじゃないのよ
ふざけすぎですから
、すみません、長々告知会をお付き合い皆さんいただきましたけれども、
はい、
ぜひですね、何が言いたいかというと、このイベント思いっきり楽しいものにしたいと思ってますので、
はい、
ぜひチケットをお買い求めください、
はい。
このチケットがね、なかなか売れないとですね、ストレスで胃に穴が開きます。
でしょうね、でしょうね最悪の年末でしょうね
ので、面白そうだな、いけるな、12月28日って思った方はぜひお買い求めいただければと思います、はい、
よろしくお願いします。
僭越ながらチケット先着制となっておりますので、
はいはい、
もう行くぞっていう強い覚悟がある方は早めに買っといていただけると嬉しいです
中身は決まってないけど急いで買った方がいいっていう、すごいギャンブル性の高い
そういうこと
ですね。
そういうこと、もうほらやっぱ人生ってのはさ、先の見えない暗闇に荒野を切り開くことだ。あれ、なんか調子間違えたな調子悪いな暗闇の荒野を切り開くことですから、
はい、
暗闇をね、
出店よく分かんないけど、
はい、これはジョジョかな。
あ、ジョジョか。
ジョジョの奇妙な冒険第5部ですね。
はいはい。
なんで、覚悟を持って暗闇の荒野を切り開くつもりでチケット買っていただけると嬉しいです、
ね。はい、よろしくお願いします。
でそれから協賛ブース出したいぞっていう法人とか個人の方は、ゆる言語@gmail.com まで、概要欄にあるメールアドレスからお問い合わせいただければと思います、
はい。
以上、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので、厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。